的心理 information。
スマイル人権をお送りしてまいります。スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三田に挟み込まれました人権三田から記事についてのお話をいただきます。今日は三田市保護司会からまずは赤澤さんにスタジオにお入りいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは生きづらさを生きていく立ち直りを支える人たちというタイトルがついてますが、
はい、
保護司というのはここにもちょうど説明があるものでちょっと私ご紹介させていただきますね。保護司法に基づき法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間ボランティアということで、赤澤さんはこの保護司を何年ぐらいしていらっしゃるんですか？
は
い、
私は今年で10年になります。
そうですか。
はい、
その保護司の皆さんが割と7月にご出演していただくことが多いんですが、これはなぜなんでしょうか？
はい、7月は法務省が主張している社会を明るくする運動強化月間になっておりまして、その関係でお願いしております。
そうですか。それで、今回はこの中のタイトルが生きづらさを生きていく立ち直りを支える人たちということで、この後ご出演いただく民生委員児童委員の方々となんかこうお話し合いを持たれたとか。
はい、そうですね。
今
は犯罪の発生件数は減っているんですけども、
はい
再犯をする方は減っていないんですね。
あら、そうなんですね。
はい、そうなんです。で、特に何らかの病気をお持ちの方が犯罪を再犯するということがありまして、例えば心の病気であるとか、
はい、
何かの依存であるとか、そういった人が私どもは保護観察という形でサポートするわけですが、
はい、
私どもの保護観察は期間が終わりましたら終わってしまいまして。
どのぐらいの期間ですか？
はい、普通短い方でしたら1年とか、
はい、
でも長い方であったらその保護観察の準備期間も含めて、6年7年8年10年10年という場合もございます。
割と長いお付き合いもある、
はいはい、
でも期間が決まっている。
そうです。その後は保護司はその人と接触はしないんですよ。
しちゃいけないということです
か？しない方がいいということですね。
は
い、
それはなぜ
ですか？やはり保護司という役柄が犯罪や非行した人の立ち直りを助けるということですから、
は
い、やっぱり関わるということはその人はもしかしたら何かをしたんじゃないかなというふうに推測される可能性があるからですね。
あ、そういう意味で。
それとも経緯が終わってますので、終わった人に対して私たちがやっぱり関わることはあんまり良くないんじゃないかなというふうに思ってます。
ということは刑に服していらっしゃる間ずっと寄り添っていらっしゃるという。
そうですね。仮出所とか仮退院とか言うんですけども、
はいはい、
刑務所を少し早く出たり、少年院を少し早く出たり、
はい、
もしくは非行された方が20歳になるまで見守ったりという形で、関わっている間は何かの犯罪等にその人が再犯をしないように私どもがサポートするということになります。ですから期間が終わりましたら、普通の人というか、
もちろんね、はい
はいはい、
なんか地域に戻っていかれる。
そうです。
もうその時には卒業だということで手を離れられると。はい、
そうです。ただ先ほども言いましたように、はい、何らかの病気であるとか、生きづらさを持っている方が、
はい、
期間が来たのでさようならというふうにはやっぱり難しいですよね。
そんなに簡単には、
はい、
例えば病気だったり生きづらさが、はい、5年経ちましたから終わりましたではなくて、病気が終わったから5年だったっていう、ね、その期間は後からついてきてほしいですね。
そうですね。
でも期間が先になる。
そうです。その場合は地域の人として地元に住むことになりますので。
そうですね、
はい、そういう時に、うん、民生委員さんなんかにお世話になることができないかなというふうなところで、はい、お声をかけたことが何回かあります。
それは連携をされているということになりますか？
連携をしたいということですね。
連携をしたい、
はいはい、
ただそこにこの中にも出てきますが、個人情報の取り扱いという。
そうです。
この壁はありますよね。あ、
もちろんです、
ね、
あの保護司は絶対個人情報は漏らしません。
そうですね、
はい、漏らさないけどもやはりその人たちには普通に暮らしていってもらいたいと思ってます。
だからこう連携を取りたいと思ってらっしゃる地域の民生委員児童委員の方々とはどんなアプローチをされるんですか。
はい、個人情報を教えないと、
はい、
サポートができないんじゃないかというふうな返事を受けたことがありまして。
あ、その方からですか。
そうです、私どもがサポートしてほしいなと思う人の情、はい、事情がわからないと難しいんじゃないかと言われることが、はい、過去にありまして、
はいはい、
私どもの方は詳しい個人情報を開示しなくても、うん、地域でそういう生きづらさを抱えた人たちが暮らしやすい町づくりというのは可能なんじゃないかなというふうに投げかけているわけです。その時に私たちは地域が見張るのではなくて見守るような雰囲気のある状態になったら嬉しいなと思ってます。
うん、今、まあ、ちょっとお聞きしただけなので解釈間違ったらおっしゃっていただきたいんですけど、例えばおっしゃったように保護司観察を受けてらした方々っていうのは、まあ、ある種の何らかの犯罪をされた、犯罪を犯した、でもそれを伝えなくてもその方の生きづらさっていうのは犯罪とは関係ないので、地域としてはその個人が生きづらさを感じているところを寄り添ってもらったら十分なんですってお気持ちなんでしょうか。
そうです。
あ、なるほどね。
大事なのは、その人がどういう例えば犯罪をしたとかどういう間違いをしたということではなくて、その人がこの地域に暮らして、生きやすいなと思うことが、犯罪を防ぐというふうなイメージを持ってるんですけど。
根っこはそこにあるわけですか。
そう思います。
じゃあいろいろお話やっぱお聞きになられたら、犯罪を犯したベースにはなんかこう疎外感とか生きづらいとか生活そこに居場所がないとか、そんなお話をされることはやっぱり多いですか。
そうですね、再犯をされる方の割と多くのパターンが、もうダメなんだっていう絶望感を持っている方が、その時に、
はい、
自分は悪いことをしちゃった、やり直したいと思って反省するのは自分一人でもできるんですけど、その時に例えば親や家族や、周囲の人が、ああもうダメだ、治らない、どうせこんなことしたやつだからというような感じで見てしまうと、やっぱり無力になってしまってね、もうどうでもいいやとなって開きなってしまうようなことがあるんじゃないかなと思います。
例えば関わってらっしゃる方々もう例えばもう5年が来ました、もうここで終了しますっていう時の皆さんのこう保護されてる方はどんな言葉を割とおっしゃいますか。すごくやっぱり希望に満ちた気持ちを持ってらっしゃいますか。
それは一つ一つ違うと思うんですけども、
お一人お一人違います。
はい、家庭でうまくいってる方や、
はい、
友達のいる人はやっぱり別れるときにね、はい、握手してさよならと言って別れられる人もあるんですよ。
つまり受け皿がある方は。
そうです、
はい、
そういう場合はもうね本当にね、
さよならさよなら
というふうにやるんですけども、例えば病気を持っておられる方であったり、
依存症的なものですか、
薬物でもアルコールでもそうですけども、はいはい、そういう方の場合は根本的にそこのところが、自分が何年経ってもどのタイミングでまたお酒を飲みたくなるかわからないとか、ね、あるわけですよね。
そうですね。
その時にやっぱり一緒にいる人とか一緒に住む場所とか、続けていける仕事とか、そういうものがあると我慢できるんですけど、
はい、
なんとなくもうこの町にいないでほしいのようなね、イメージを持つとやっぱり辛くなって またお酒飲んだりしちゃいますよね、
うん、その依存症の方って、ね、やっぱり長く保護していかれるっていう期間はやっぱり長いんですか、普通の犯罪の卒業されていかれる方と比べたら。
薬物の方は長いと思います。
そうですか、
はい、
うん、でも完全にその見てらっしゃる間はうまくやめられてても、手が離れた後やっぱり一人ということでご自分で保っていけないという。
そうですね、一人っきりの場合は、保護観察をしている間でも、やはり辛くて、ということはあり得ると思います、う
ん、でも、まあ、はい、保護士さんがいらっしゃるからまだまだ救われるわけですね。
それはそうですね、
その間はね、
はい、私どもがいるときはもうとことん話を聞きますので、バランスが取れると思いますよ、はい、
たださっきおっしゃったように期間が決まってるのがなかなかこう歯がゆいですね。
まあ、でも一生ね見るわけにいかないですから。
じゃあそういう時っていうのはその最初からも期間が決まってて、でその途中でさっきおっしゃったようにちょっと手を出してしまったとかっていう時にはまた長くなるんですか。
そうですね、保護観察中に再犯をした場合は、また帰ってしまいますね、引き戻されるというか、はい、刑務所に帰ってしまうというか、
はい、
そういうこともありました、はい、
でもその期間が終わって決められた期間が終わって、それでまだ不安定な状態で、まあ、言ってみたら表現すればよちよち歩きの状態を誰か本当に文字通り支える人がいなかったらこけてしまう、こけたままそこでじっと座ってしまうっていうあやふやなちょっと危ないところもあるのは事実なんですか。
そうですね、ですからそういう間違いを犯した人に関わらず、すごく寂しい、すごく辛いという気持ちが募った時に、あ、俺辛いんだよ、俺寂しいんだよって言える相手がいたら、うまくいく。
そうですね、
結構な話、こう薬物をしたい人でも、俺今我慢できない、薬物したいよって言える相手がいればね、しなくて乗り越えられるんですよ、だけどやっちゃダメだ、もうやっちゃダメだ、やっちゃダメだ、もう やっちゃおうみたいな形でね、一人で考えてしまうとあんまり良くならないかもしれないですね、でもそういう人も普段の生活の中で暴れたいとか、薬物やりたいとか、ね、もう一遍悪いことしたいとか、いうことを思ってるわけではないので、普通に地域の中で、例えば地域の、行うイベントなんかにちょっと顔出してみたり、地域で集まりがあればちょっとそこに顔出してみたりというような、家族、家の外のつながりができると、だいぶ変わってくると思います。
あ、なるほどね、
はい、
じゃあ一市民としての居場所があればかなりブレーキになるという。
それはもう全然ブレーキになります。
そうなんですね、
はい、
そのためには相談に乗ってもらいたいなと思った時に寄り添ってる人がいるかいないかっていうのはとても大きいということですね。
そうですね、単純な話、困った時に誰に聞いたらいいのかわからない、
大人になってくるとそうですよね。学校だったらね、友達とかこの先生とか
そうです、ね、
保健師とかいろんな形でなんかこう受け皿がありますけども、はい、大人になるとないですね。
ないですね、
確かにね、
今更誰にも聞けないとかね。
そうですね、
そういう時に例えば民生委員さんなんかのように普段から地域を見ておられる方が、普段から返事をしなくても、
はい、
おはようさんと言ってくださったら、やっぱり顔見知りになりますので。
そうですね、
可能性としてはね、その人が地域と、まあ、彼らをつながる、つなげる大事な縁になると思いますね、
はい、じゃあ今お話し出た
民
生委員児童委員の方をずっと続けてこられた会長のこの後福田さんにじゃあお話を伺ってまいります。
はい、
ここまでは三田市保護司会から赤澤さんお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。今日のスマイル人権は、広報サンダの7月号に真ん中に入ってます人権サンダも皆さん、手に取ってお読みになられましたでしょうか。今回のテーマは生きづらさを生きていく立ち直りを支える人たちということで、表紙には以前もお話をいただきました保護司の、有井健二さん、そして保護司の赤澤さん、真ん中に民生委員児童委員の福田恵美子さんがお写真になっています。ではこの間に福田さんにお入りいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今赤澤さんから、
はい、
いろんな、まあ、事情があって って、はい、一度は犯罪を、はい、に手を染めた、そして、まあ、はい、依存症があったりした、はい、でもこうやっぱり決まった期間でしか寄り添えないので、はい、地域に戻った時に居場所がなくて寂しくて、
はいはいはい、
で市民としての生活をする、うん、そういう時にこう受け皿がなんとなくこう暖かかったり、
はい、
こうちょっと心通える地域の方がいらっしゃると、はい、踏ん張るブレーキにもなりますってお話があった、はい、そこになってらっしゃるのが民生委員さん、児童委員さん、はい、ということになるんですね、
はい、まあ、そういう大した役割がね果たせてるかどうかはねちょっと、うん、よくわからないんですけど、
いやいや、
まあ、地域の見守りは民生の、はい、第一の仕事ですし、市民のね、あらゆる相談ごとに応じるっていうのもね、はい、私たちが常に心に思っていることですのでね、はい、まあ、お困りごととかあればね、いつでも応対しますし、お見かけした時なんかで困った様子の方を見かけしたら、気軽に声をかけるようにっていうことはね、民生としてじゃなくて一市民としてね、住民としてもできることじゃないかなと私は思ってます、はいはい、
ちょっとこの人権サンダーの下のところに説明があるので私からご紹介しましょう。民生委員、児童委員というのは、はい、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担う非常勤の特別職の地方公務員ですとあります、はい、福田さんは何年ぐらい、はい、
今年で20年やっております。はい、
そうなんですか、は
いはい、やっておりますというかやらせていただいてるっていう方が正直かもわかりません。
あ、それはどういう、
私も趣味に近いし、やりがい生きがいを感じてますし、ね、
ご本人としての、
はい、私個人がね、
はいはい、
ここ の, 紹介にも書いてあるんですけど、ボランティア歴も50年以上ですのでね、
そうなんですね、
その中で、その時代その時代に必要とされるボランティアをやってきたつもりですけど、これだけやりがいを感じたボランティアは過去になかったような気がします。
そうですか、はい、例えばどんなお出会いがありましたか、お困りの方の。
というかね、あなたと会えてね、よかったっていう言葉はよくお聞きしますし、で、まず何を言ってもね、はい、家族とかね、親しい人はね、こう何かをして差し上げてもね、当たり前なんですありがとうっていう言葉はまず出ないんです ね、
そうですね。
でもね、ほんのちょっとしたことでもね、ありがとう、おかげさまで、嬉しいわとかね、そういう言葉をねいただくとね、もう本当にそれは心から嬉しいです。またこの人のために何かねお役に立てたらと常々思ってます。
でもなかなかそのどの方を支えたらいいのか、どんなことに困ってらっしゃるかっていうのは、もうこの今の時代、まだ昭和だったらちょっとお声がけだったり、はいはい、ご近所さんからのお話があったりっていう横のつながりが結構ありましたけど、
はい、
もうこの時代個人個人が SNS だけで発信してたりすると、はい、お出会いするのは難しいでしょう ね、
そうですね。
どうされてますか。
全住民をね、こうと親しくなるっていうのは無理ですけど、はい、私の場合は心がけてるのは、まあ、ありとあらゆるこう何か集まりとか行事があればね、極力参加するようにしてます。
地域のですか、
はい、で、まあ、自己紹介するときがあればね、地域で民選をさせていただいてますということで、お名前と自分の名前と顔を覚えていただく、
はいはいはい、
で困ったときにはお声掛けくださいということをね、必ずお伝えするようにしてますし、で前にもこの番組に出してもらったときに、はい、コミュニティカフェをね、
あ、はい、
地域でやってますので ね、
そうでしたね、
それを通してお知り合いになったりとか、高齢者の方はね、高齢者調査っていうのが毎年1回ございますので、はい、そこでもう本当に顔なじみになりますのでね、だから一番心配なのは困りごとがあるのに探しきれないというか、私の存在も知っていただけなくて、私もそういう人が困ってらっしゃる方がねお探しできないのがね申し訳ないなっていうのはね日頃で感じてます。
でもさっきおっしゃったようにお顔なじみになるって大事ですね、
はい、
やっぱりほっとしますからね、
はい、
だから例えばおっしゃってあのお困りごとあったら言ってきてくださいっておっしゃってても、はい、ご本人がなかなかこう言い出せないときに、
はい、
ふっと近寄ってくださって最近いかがですかって声をかけるところのお返事のトーンで、はい、きっと察知されるんでしょうね。
そうですね。だから今時だと、はい、ワクチンの予約取れたって、はいはい、ワクチン受けたとかね、
はい、
まだ取れてなかったら、どっか一緒に探しましょうかとかね、そういう言葉がけがね、もう日常になってますね。
あ、そうですか。
で比較的ね、皆さんね、これ民生委員じゃなくてもいいなと思うようなね、本当に日常のね、本当楽しいことでもね、お話に来られるし、
はい
はい、で逆にね、2、3年私を観察して、あなたならどうも信用できそうだからって言って、
はい、
来られる方も最近いらっしゃいましたね。
そうなんですか。
はいはい、その時はもう倍、喜びが倍になります。
そうですね。はい、そもそもそのお宅に訪ねてっていう生き方はないわけですか。
それはね、基本的にはね、ご依頼がない限りはね、あんまりね、はい、その高齢者調査の時ぐらいですね。で、中にはね、お嫁ちゃんがね、おばあちゃんが福田さんとお話ししたいから来てやってもらえませんかとかね、
はいはい、
そういうふうに言ってこられたら、ご都合をお伺いしてね、お話しに行ったりすることがあります。
民生委員さんとして常にどこかにこういらっしゃるっていう、そういう体制はないんですか。
それはないです。私はもう、ほとんど家におりません。会議だとか行事だとかで、もう本当にほぼこんなん言ったら あんまり
そうです、ね、
ご飯で良くないんですけどね、ほぼ外に出ておりますのでね、
はい、ただ決まった場所に、
はい、
いわゆるこう待機してらっしゃる
って。それはありません。個人個人がね、
はい、
移植されたボランティアですので ね、
はい、
団体でどっかへ集まるとか、場所があるとか、そういうのはないですね。
あ、そうですか、
はい、
逆にでもそういうのがあると、はい、あそこ行ったら民生委員さんいらっしゃるからお話ししやすいなっていう、なんかそんな形があってもいいかなって今ふっと思ったんですけど ね。
そうですね、それはありますね、
というのは私も例えば歯が痛い時に歯医者さんって、
はい、
ちゃんとあるから歯医者さんに行けると、
はい、そうですね、
その方の個人宅は知らないけれど、
はい、
歯医者さんここだと分かってたら、はい、なんかこう気持ちが楽なんですよね。
そうですね、
で
民生委員はね、自分の担当地区っていうのがお一人お一人、
まあ、決まってるんですね。まずあるんですね、はい、
250から300ぐらいとかね、地域によって違いますけどね、
はい、
だからまずはその方にねやっぱり相談して欲しいし、
はい、
そういう方がいらっしゃるのに私が先に聞くっていうのもね、
はい、
まあ仮に希望されて私が聞いた場合は必ず担当の民生委員さんにその内容をお知らせするって、それはもう個人情報じゃなくて、
はい、
自分の担当地区の方だからっていうことでね、お話しすることはあります。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
だいたいじゃあ今関わってらっしゃる方は、
はい、
ご高齢のお宅が多いですか。
直接関わるのはそうですけど、私の場合だったら350件ありますのでね、小さい方からね、
お若い、
はい、
お若い方で子育て中の、
まあ、言えばお子様の虐待の見守りとか ね、
そうですね、
直接あるとかじゃなくてね、
はいはい、
で高齢の方までね、全住民が対象ですね。
あ、そうなんですね、はい、今出てきたそのお子さんっていうのも、
はい、
最初の方で赤澤さんおっしゃってましたけど、やっぱり生きづらさというところから、
はい、
まあ、犯罪というふうに言ってしまうってことがあったら、はい、やっぱりその最初のところのお子さんと二人きりでっていう、お父さんとお子さんだったり、はい、お母さんとお子さんだったりっていう、はい、すごく小さな小さな世界で、
はいはい、
相談することができなかったらものすごくやっぱり精神的に追い詰められますからね。
そうですね。でもね、比較的若い方はね、やっぱりね、民生にはね相談少ないんですね。
あ、そうですか、
はい、一生懸命頑張っておられます。
あ、もう自分たちで何とかしようと、
何とかいうか、やっぱり親御さんが一人の場合はね、やっぱり、はい、お仕事して子供さんを、ね、
そうそう
ね、養うっていうことがね、
はい、
やっぱりお二人揃ってるところよりはね、大変だと私は見えてるんですけどね、
はいはい、
だからでも子供たちが困ってる様子があればね、なるべく見守りの中でね見るようにしてます、
はい、そういう形っていうのはどういうこう空気感で感じ取られますか。
例えばね、うちの場合は家の前が通学路になってるんですね、
はい、
毎日朝晩か夕方ね、はい、子供たちが帰りますので、 その中でね、たまにこうやっぱり何人かがたかってちょっといたずらゆかしたりとかね、有効期を見たらね、はい、声掛けをするとかね、
はいはい、
うん、そういうもう日常の生活の中の出来事からしかちょっとなかなかねできませんね。で、深刻に悩まれてる方はやはり自分で探し出すのはちょっと難しいですね。
だからもしかしたらそこにつながっていけたらというふうにはさっきおっしゃってたところでしょうかね。
で、相手からご要望がないのにこちらから入っていくのは今のところ
ちょっと難しいですね、
ちょっとタブーかなと私はちょっとそう思ってますのでね。
でも本当はもしかしたら声かけてほしいって思ってらっしゃるかもしれない、
だからたまにね、はい、子育てで悩んでる方がお話し来られた時は、私も娘を3人育てましたのでそれを思い出しながらね、私の場合はこうしたら良くなったよとかね、私も同じことで悩んだけど何年か後にはね気持ち分かってくれたよとかね、そういう感じでお話してますね。
若い方はやっぱりこの民生委員児童委員っていう、方がいらっしゃること自体もご存じないかもしれないですね、存在としてのね、
前ね何年か前自治会のね、役を やらせてもらった時に、皆さん民選ご存知ですかってお尋ねしたことあるんです、若い方は あまりご存知じゃなかったですね。
そうですね、今、テレビのコマーシャルで、
やってます ね、
ね、クラスに学級委員がいるようにと、いうことで、
地域に民選がいます、
ね、そうですね、そのぐらいの身近な存在なんだなっていうイメージは、少しは皆さんにね、知れるようになったのかなと思
う、そうですね、昔は民選行ったら名誉職でね、過去なんかはね、お偉い方がね、やられたっていうイメージがね、多分私ら上の方はね、終わりなんですけど、そうじゃなくて、私個人が思うにはやっぱり人のお世話がね苦にならなくて、笑顔で挨拶できて、話しかけやすい雰囲気を作れば民生になる資格はね、どなたにもあると思います、そんな方は地域にねたくさんいらっしゃると思いますよ、
どうやったら民生委員のことを民生委員児童委員をされてらっしゃるんだっていうのは分かるんですか。なんかご自宅にそんなこうステッカーみたいなのがあるんですか。
札もかけます。
そうですか。
国からもらったね、銅の立派なね、板でね、民生委員児童委員って書いてます、それと、私が住んでるところでは自治会で、民生委員改選の時に、この方が民生委員になられましたっていうね、一覧をね
発表もされて、
配ってくださいますね。
そうですか、じゃあお困りごとがあったら、ちょっとそちらをお尋ねになるっていうのは一つの手ということですね。わかりました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは民生委員児童委員協議会の会長の福田さんにお話を伺ってまいりました。では最後に今度は人権推進課から竹内さんお越しいただいて、今回のこのテーマ、そして、保護司の方と民生委員児童委員の方がお話しなられて、行政のこの人権三段という冊子にまとめられた意義などもちょっといただこうかなと思っています。竹内さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今最初に保護司の赤澤さん、そして今民生委員児童委員の福田さんにお話をいただきましたが、この地域と、それから行政とこうやっぱり一つになるということが生きづらさ、生きていく、立ち直りを支える人たちっていうその方たちを迎えて動くということがやっぱり生きやすい地域になるっていうことでしょうか。
そうですね。そういうことが困った人に手が気軽に差し伸べられる社会が、結局安心安全で生きやすい多様性を認め合う社会が築けていけるコツなのかなとは思います。
そうなんですね。だから今も福田さんにお伺いしたやっぱり若い方に民生委員っていう制度自体もあまり、ね、知っていただけてないのかなというのもありますし、でちゃんとこう札が出ているという立派な道具のあれがありますよとおっしゃってたので、ちょっとね皆さん地域でご覧になられたら
いいかなとは思います ね。
それぞれ地域にいらっしゃるということですから、福田さんのように積極的にお声かけられるタイプもいらっしゃるし、また違う形でのアプローチの民生委員の方もいらっしゃるということですので、
そうでしょうね。
ぜひ皆さん人権三段7月号をご覧いただいて、少しはこう、こういう方々が支えてくださってる、こんな動きをしていらっしゃるというのを理解されると余計にお話、ね、しやすいかもしれませんね、
そうですね。
ありがとうございます。では最後にお知らせなどもご紹介ください、はいはい、
まず3面の方にお知らせさせていただいてるんですけども、はい、人権擁護委員さんが表彰されました、はい、で中西直美さんと内田治様です。はいはい、で人権擁護委員とは法務大臣が委嘱する民間のボランティアであって、特別職の国家公務員になるんですけども、はい、SOS ミニレターとか困ったことがあった時に相談する、うん、人権に関する相談を聞いてもらえる委員さんです。
そうなんですね。
で4名の方には、はい、その人権擁護委員による定例相談も案内してます。
はい、
はいはい。で その前、相談のご紹介の前に、オンライン開催が2つありますので、はい、ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
1つ目が平和を考える市民の集いの実行委員が主催する平和を考える市民の集いです。日時は8月1日日曜日13時半から15時半です。プログラムとしましては、三田市少年少女合唱団による平和の歌、戦争体験者の講演会、沖縄糸満市とリアルタイムでつなぎます。
そうなんですね。
その他盛りだくさん考えております。
はい、
開催方法はオンライン配信、ズームミーティングを使用します。はい、参加方法は事前申し込みになりまして、はい、先着200名までを考えています。
そうですか。
はい、オンライン参加になります。参加 URL はお申し込みいただいた方に7月28日頃に配信させていただきます。はい、申し込み方法は人権サンダに の4面に載ってます URL や QR コードを参照してください。はい、申し込み締め切りは令和3年7月23日金曜日です。で、希望される場合でご不安な方とか、ようやく筆記が必要な方は7月16日金曜日までにご相談ください。
はい、じゃあ参加したいけどもどうしたらいいかわからない、はい、ちょっと不安だなという方は16日金曜日までにご相談ください、はい、ということですね。
問い合わせ先を申し上げます。
お願いします。
はい、電話番号が079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294でございます。はい、で2つ目が三田市人権を考える会が主催します三田幸せプロジェクト講演、国際化時代の災害と人権と題して行います。こちらの方もオンライン開催を考えております。はい、ただこちらの方は YouTube 配信を考えておりまして、はい、動画配信期間が8月21日土曜日から31日火曜日までを想定しています。はい、講師の方は首都と防災未来センターの主任研究員の楊氏さんです。開催方法は先ほども申し上げましたが YouTube 配信を考えています。視聴方法は要事前申し込みになっておりまして、視聴 URL は8月18日頃に配信を予定しております。申し込みの URL や QR コードは、人権サンダの4面をご参照ください。申し込みの締め切りは令和3年7月31日土曜日です。で、ご視聴にご不安の方は問い合わせ先079-559-5148、ファックス番号079-562-1294までお問い合わせください。
はい、
はい、それから4コマ漫画人権兵庫の募集申し込みです。4コマ漫画の方は日常生活の中で温かさ、優しさ、ほのぼのとした雰囲気が伝わる人間愛を豊かな感性で捉えた作品を募集します。募集期間が7月20日火曜日から9月6日月曜日までです。部門で表彰がございます。小学校低学年の部、高学年の部、中学校の部、高校一般の部としております。賞は図書カードでお配りいたします。特選は5000円、優秀賞は3000円、 入選は1000円分です。で、人権兵庫令和3年人権のまちづくりを進める市民運動と際して兵庫の人権兵庫を募集しております、はい、募集期間は8月2日月曜日から9月6日月曜日までです。一般的な575形式に限りません。キャッチコピー的なものでも構いません。36文字以内で自由に作成してください。問い合わせ先申し上げます。079-559-5148、 ファックス番号が079-562-1294です。応募資格は市内に在住在または在学在勤している人。入選の発表は今のところですが、コロナの状況にもよりますが、はい、人権と共生社会を考える市民の集い、12月4日土曜日に里の根ホールで開催するイベントの方で入選発表をいたします。
はい、
はい、で人権に関する総合談のご紹介です。はい、人権に関する総合相談、電話番号が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063、月から金まで9時から5時まで、で祝日年末年始は除きます。次に専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談の予約電話です。電話番号が079-559-5062、ファックス番号が079-559-5063。こちらの方も月から金まで9時から15時までの募集期間、相談期間になります。こちらの方も祝日年末年始は除きます。専門相談員との相談日は予約後に調整させていただきますのでご了承ください。で先ほどご紹介しました人権擁護委員による定例人権相談は次回は7月29日木曜日、通常第4週に行うんですけども、はい、祝日の関係で第5週にずれ込んでおります。13時から16時までです。こちらも予約を取っていただいた方がスムーズに相談が受けれます。電話番号が079-559-5148、ファックス番号が079-562-1294でございます。以上です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に人権推進課から竹内さんお越しくださって、人権三段の一番後ろ4面に出ている、集いのお知らせ、それから、講演のお知らせ、そして現在募集している内容、また総合相談など相談窓口のお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいりました。次は8月12日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。